ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
悔い改めなさいと言われたら、皆さんははいというふうに言えるでしょうか。はいと言っていただけたら、もう今日は終わりでいいかなと思うんですけれども、まあおそらくどこの誰ともわからないものが出てきて、いきなり悔い改めなさいと言ったからといって、いや一体それは何のことだというのが皆さんの正直なところではないかと思います。今日はご一緒に信仰に導かれる悔い改め、喜びというものが与えられる悔い改め、そのことを見ていきたいと思っています。私は中澤信之と言います。大野キリスト教会という相模大野にあります教会で牧会をしています。石川先生には大変相模原の牧師の交わりの中でお世話になり、先生のリーダーシップのもとに相模原の教会が交わりを一つにできていることを本当に感謝しています。先生には今日私たちの教会に来ていただいて、午前9時からの礼拝と11時からの礼拝と2度のご用をしていただいています。私はこちらで一度だけということですので、なんか不公平だなと思うんですけれども、先生には2倍のお昼ご飯を用意しておきましたので、まあこちらでは私は半分のご飯をいただいて帰ればいいのかなと思っています。10月も終わりに近づいて、もうですね、残すところ今年も2ヶ月というふうになってきますけれども、10月31日というのは何の日だかご存知でいらっしゃるでしょうか。ハロウィンの日ですよね。街中本当にカボチャがいっぱいあってですね、オレンジに賑わっていることです。お天気はどうでしょうかね。昨日今日あたりのパレードだとなんか中止ということもあったりして、楽しみにしていたのになという方がいるのも知っています。でも私たちにとってこの10月31日というのはもう少し違う意味を持っています。特に今年の10月31日は東京オリンピックの997日前だそうです。あと1000日すると東京オリンピックがやってくるということで、どんな生活してらっしゃるでしょうかね。2年9ヶ月後ぐらいには、いやそんな2年3年なんて言っても何にもあんまり変わらないよと思われる方もたくさんあると思いますが、でも1000日と考えますとね、いや1000日あれば少しずつ何かすれば、もしかしたら少しは違う成長した歩みになっているかもしれません。今日はですね、その1000日間本当に少しずつ神様の恵みを覚えることができたらどんなに素晴らしいだろうなという思いを持ってお話をしたいと思っています。で、10月31日なんですけれども、教会のカレンダーの中では宗教改革記念日と言われる日になっています。宗教改革記念日ですね。特に今年は宗教改革500周年という記念をご一緒に祝おうとしている時になります。1517年10月31日その日に何があったのか、でそのことから始まっての宗教改革記念日500周年になります。その日に、1517年の10月31日というのは、マルチン・ルターという人が、この宗教改革の発端になった95箇条の質問状というのを教会の扉にバーンと張り出したことから始まっていったものでした。このルターという人物はどういう人物だったかと言いますと、彼は割と貧しい家庭に育った人物です。しかし父も母も非常に熱心に子育てをして、この子には良いものを得させてやりたい。ルターは非常に優秀な人物でもありましたので、学校に進んでいくようになります。主に法律のことを学ぶような学校です。そして彼が手に職をつけて、 将来は豊かな生活をできるように、これが両親の願いでした。そのために父親はともすれば少し厳しすぎるぐらいに彼を厳格に育てたとも言われています。そんな彼はですね、学生になって勉強に励むわけですけれども、ある時野を歩いていると嵐に遭うわけです。雨が叩きつけ、風が吹き荒れ、雷が鳴り、自分の命の危険ということを感じたルターは、非常に心細くなりながら天を見上げて、どうぞ助けてください。私は修道士になりますから、というふうに言ったわけなんです。まあ、言ってしまったと言ったらいいかもしれません。修道院に入って、神に仕えるものになる。で、嵐が止みまして、命が助かったルターは、ここで考えて、実際に修道院に入っていく道を選び取ります。もちろん両親は反対しました。お前をそんなことのために育てたんじゃない。一体何を言っているんだ。ちゃんと学校に戻って勉強しろ。しかし彼は修道院に入って神に仕える歩みをしていくことになります。そんな彼がずっと抱えていたのは一つの大きな葛藤ジレンマでした。私は神の前に正しく歩めているのだろうか。そう考えると彼は自分が神の前に正しく歩んでいるとは到底思えない。自分の内側にあるもの、実際の行い、そういったことが神の前にふさわしくないということに気づかされていました。でも神に仕える身としてジレンマ、葛藤を抱えながら歩むわけです。しかし彼を取り巻く教会の様子というのは、彼の真剣なジレンマ葛藤とは随分違うものでした。人々はもっと気軽に信仰の歩みを歩み、そして神が私を許してくれるということを喜んでいました。当時は、世界史の歴史の中では贖罪符というふうに言われることがありますけれども、教会に献金をするならば、そのことによって神様が私たちに良くしてくださるっていうことが誠しやかに語られていました。背景にはいろんな政治的な動きもあり、その中でお金集めをしようという計らいもあったようです。けれども、とにかく表向きは神様のためにお捧げ物をしましょう。教会の修繕のためにお捧げ物をしましょう。地上で献金のためにチャリンというふうに音が鳴れば、天に魂が一つ救われていく喜びが湧き起こるのだ。そんなことが言われた時でした。そういうふうにして、お金で霊魂の救いを買う。お金で神の許しを得る。そんなことがまかり通っていたので、ルターはそのことに非常に心を痛めました。そんなことでは、私たちが本当に神の前に悔い改めるということがないではないか。何をしても結局はこれで許してもらえる。これで大丈夫と安易な許しを受けて歩む。こんなことはおかしい。彼は自分の内側に本当に真剣な神の前にふさわしく歩みたい。でも歩むことができない。ジレンマと葛藤の中を歩んでいましたので、まさにこの問題こそが彼の生命線だったわけですね。彼は神学の学びを続けていきながら、ウィッテンベルグという町の教会の責任を持つようになっていました。で、明日は11月1日が来るというその日、彼はいよいよその95箇条の質問状を教会の扉に貼り出すわけです。11月の1日というのは、カトリックのカレンダーの中で、聖人たちを祭り祝い、彼らに感謝をするという日でした。自分の歩みを神様の前に取りなしてくれ。そのことを聖人たちを喜び祝っていく日。で、そのことを前にしてですね、私たちの罪の許しと歩みを聖人に委ねて、そのことで神様の前に取りなしてもらう、本当にそれでいいんだろうか。しかもお金でそれを買うようなことでいいんだろうか。11月1日を前にして、あれは、 自分自身で考えてウィッテンベルグの教会の扉に95箇条の質問状を貼ったというふうに言われています。そうしますと、そのことが大きな波紋を呼びます。ルターはそんな大きなことになるとは思っていなかったはずです。自分と自分の範囲の人たちが本当にもう一度神様に立ち返ってほしい。でもそのことは論議を呼んでヨーロッパ中に広がって、そして、ルターは異端者扱いをされ、この信仰の告白を取り下げなければ処刑にするというふうに言われ、そんなことで彼はどうしようかということになっていったわけです。けれども彼の言葉に勇気を得て学びを続ける者、声を発する者も起こされてきて、信仰によって義とされるというのはどういうことなのか、そのことが彼らの間で理解が深まっていったことでした。そして宗教改革と言われる、表向きはカトリック教会とプロテスタント教会が決別をしていき、真理が明らかにされるという、その時を迎えていくことになります。表向きはと言いましたけれども、要するにそこには、聖書に書かれている通りに信仰を持とうじゃないか、という真剣な取り組みと運動があったということです。もちろんカトリック教会の中にも聖書に聞こうという思いはありましたし、プロテスタントの流れの中にもそのことは色濃くありました。そしてそのことがこの機会に非常に色濃く、生み出されてきたことでもあったわけですね。それから500年。私たちは宗教改革の500年を祝うという時に来ています。すでに、ルーテル派、まさにこのルターの流れを組む教派ですね、と、カトリック教会とは和解をしていまして、共にこの記念の時を喜ぶということもしています。石川先生が常々、市内の教会、キリストの十字架に掲げられているところなら、どの教会でも、カトリックであれ、ペンテコステであれ、福音派であれ、どのような教会であれ、というふうにおっしゃっているそのことが、まあ、遅まきながらと言ったらいいでしょうか。石川先生が早すぎたということが言うのがふさわしいかもしれませんけれども、その通りに実現してきているのがこのところの流れになります。で、今日私たちはその、宗教改革ということを少し言いましたけれども、聖書の中に繰り返されてきた宗教改革、そして私たちの信仰の歩みの中で毎日のように繰り返されていくべき宗教改革ということを覚えたいと思うんです。それは宗教改革というような大それたものでなかったとしても、日々神様の恵みに新たに歩み始めていくということでもあります。聖書の中でも度重なってそのことは導かれてきたことでした。今日読んでいただいたヨシア王のもとにある改革もその一つのストーリーです。ヨシア王は紀元前7世紀ユダの王国に歩んだ王です。この彼は8歳で王になったと書かれています。前の王様は良い王様ではなかった。しかし22章の2節のところを見ると、彼ヨシアは主の目のかなうことを行って、先祖ダビデのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかったという良い王であったことがわかります。彼は良い歩みをして、国の歩みをどうにか神様の前に回復しようと努めていました。そこで彼がまず目をつけたのが宮の破損の修復ということです。彼の治めるようになって18年も経った頃、彼の年齢で言うと26歳ぐらいでしょうか。彼は宮の破損をしているところを修理をすることに決めます。民に呼びかけて捧げ物を持ってきなさいと言います。民が捧げ物を持ってきたそのものを工事する人たちにそのまま渡しなさい。彼らは 忠実によく使えてくれている。初期者ファンというのがそのお金を持ってその宮のところに行ってその用を果たそうとしました。するとそこにいた大祭司ヒルキアという人物がシャファンにこう告げて言ったわけなんです。私は主の宮を整理していたときに破損を修復するというので、ここから手が入るというので、整理をしていたときに奥の方に埋もれている主の立法の書を見つけた。それを読んでみたところ、これは王様の耳に入れた方が良いのではないかと思った。そんなことで、主の書記官にこの立法の書を渡しました。その書記官シャファンもそれを読みました。そしてやっぱりこれは王様に告げなければいけないというふうに理解して、10節のところ、祭司ヒルキアが私に一つの書物を渡してくれました。そしてシャファンは王の前でそれを読み上げたと言います。埋もれていた立法の書、それが祭司に見つけられ、書記官に渡され、今や王の前で読まれようとしています。その読み上げる言葉の一つ一つを聞きながら、ヨシア王は心を打たれ、そのことに心を痛めて11節、王は立法の書の言葉を聞いたとき、自分の衣を裂いたと言います。悲しみのあまり、そのことのショッキングなあまり、このままではどうしてもいけないのだという衝動を抑えられずに、自分の衣を裂いた。そして女預言者のところに人々を使わして神の御心を伺いなさい、私たちは一体どうするべきなのだろうか、そのことを聞いてくるように。そうしてヨシア王は自分たちの歩みを改めていくことになります。一体立法の書には何が記されていたのでしょうか。立法の書というのはモーセの立法の書というふうに言われるものです。そこには神の民がどのように導かれてきた、そのことが書かれていました。神様がどのように良くしてくださって民を導いてくださったのかが明らかにされていました。そしてだからあなた方はこう歩むのだという立法が定められていました。そのことを読んだときに、自分たちの歩みがそれとなんと異なっていることか、そのことに心を打たれたわけです。宮の破損の修理どころの話ではない。私たちの歩みの根底から実は違っているではないか。女預言者はその様子をこう言いました。22章の17節です。彼らは私を捨て、他の神々に香を焚き、彼らのすべての手の技で私の怒りを引き起こすようにした。彼らは私を捨てたではないか。私が彼らを捨てなかったのに、私が彼らを導いたのに、彼らは私を捨てた。私以外に神々があってはならないというのに、私以外の神々をそこに据えて、交代でこの神を拝んでいるではないか。宮の破損は愚か、宮の中で何が礼拝されているかを見てごらんなさい。異教の神々が持ち込まれて、そこにバール像が、アシェラ像が置かれて、それに礼拝がまことしやかにされている。町の村の至るところに高きところが築き上げられて、異教の神々に対して香が焚かれている。果たしてそんな歩みであって良いものか。あなた方の神はどういう神で、どう導いてこられたのか、そのことを受け止めたとき、あなたはどう歩むべきなのか。ヨシア王はそのことに心を打たれます。女預言者はそのことをこう評価します。19節。あなたがこの場所とその住民について、これは恐怖となり呪いとなると私が言ったのを聞いたとき、あなたは心を痛め、主の前にへり下り、自分の衣を裂き、私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。あなたが 心から悔い改めているゆえに、私は災いをこの時には下さない、ヨシアの時代には下さないと神様がおっしゃってくださった、そのことが出てきます。そうしてヨシア王は神の前に許しを得て、災いは起こらないという約束をいただいた後、民を伴って神の前に出ます。律法の書をもう一度読んで聞かせます。そして神様との契約を結び直したのでした。神様、あなたがこういうふうに私たちを導いてくださったという、私たちはもう一度あなたの民として歩む者たちでありたい、そのことを神の前に願いで、実際には偶像を、一切の偶像を除き去る、高きところを打ち壊す、そしてもはや異教の神々に礼拝が捧げられないようにする、祭司たちもまたそれに使えるものは滅ぼされる、そして杉越の生贄を捧げる、神がエジプトから民を救い出してくださった、災いが過ぎ越したあの祭りを共に喜んで神の前にもう一度お捧げすることにした。ここにヨシア王の真実な歩みがありますね。私たちはそれをここに読むことができます。で、私たちもまた神の前に真実な歩みをさせていただきたいと思うんです。悪いことをした、これがいけないのだ、もちろんそういうふうに悔い改めに導かれることもあります。でも私たちが悪いことをしているかどうかということを問われると、確かに良いことばかりではない、悪いこともしている、でもあなたに言われるほど悪くはないというような思いが出てきたりします。本当のところ悔い改めに導かれるというのはどのようにして実現してくるものなのでしょうか。悪いというふうに言われれば、じゃあそれを取り返すためにどうすればいいかという話になります。それこそ宗教改革のあの時ではありませんけれども、神の前に何をしたら許しを得ることができるのか、そういうメンタリティになってくるでしょう。しかしこの時のヨシア王は違ったんです。神はすでに私たちに良いことをしてくださった、民の歩みをこうまでして導いてきてくださった、そして今この愚かな、こんなにも背いて罪に満ちている民を許してくださるというであれば、私たちは一体どうやってこの方の前に歩むのだろうか、そのことを問われていくわけなんです。で、まさにそれが律法の書を見つけたということの意味なんですね。あなたは何を違反しているかということを示されるためではなく、神がどれほどに素晴らしいことをしてくださったかということを知りなさい、その中であなたの歩みはふさわしいものかどうか問うてごらんなさい、それが律法の書が語りかけたことでした。それがルターが宗教改革の時、教会が言うことではなく聖書の言うことに聞こうと、聖書に何が書かれているか、神様がどれほど良くしてくださって、イエス・キリストを通して私たちの救いを導いてくださったのか、それを読むにつけ、果たして私の歩みはふさわしいのだろうか、神の恵みありき、そこに私たちの歩みが問われるということです。私たちの罪ありき、私たちがその罪をいかに回復したり、ごまかしたり、見透かされないようにしたり、あるいはその帳尻を合わせて埋め合わせをしようとしたりではなく、神の恵みありき、そこに私の歩みはなおどう歩むのか それを問われ、導かれたのが、ヨシアの宗教改革であり、それを問われたのが、ルターの宗教改革であり、それを問われているのが、現代に生きるなお私たちの毎日の宗教改革でもあることです。毎日毎日の歩みの中で、神の恵みに歩みたいと願います。その神の恵みを思わされるときに、自らの歩みが、なんとふさわしくないものであるか、しかし許されていることのなんと大きな恵みであることか、そして今日も私に親しく望んでくださる神と共に、与えられている今日の歩みに、力をと喜びを持って歩み出すことができるでしょう。皆さんの生涯にはまだ多くの時間が残されているはずです。何年、何十年、そういう時間、一言で言ってしまえばそれだけですけれども、日数にして数えてみれば、それはまだまだ本当に多くの時間です。そしてその一日一日を神の恵みの中で歩みたいと願うのです。千日あれば千日恵みの中を歩み、積み重ねた生涯が導かれていきます。さらに多くの歩みも私たちの前に備えられています。やがて、主の導きの日の来る日まで、私たちは日々に神の恵みの中に。しかし、真実な悔い改めを持って、悔い改めなければいけないから悔い改めるのではなく、神の恵みの中に、悔い改めてなお喜びにあふれる悔い改めを与えていただきましょう。そしてご一緒にこの歩みの中で導かれてまいりましょう。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスはnobu@bokushi.jp まで、お待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。